皆さんこんにちは。新刊ラジオ第154回1月30日号ブックナビゲーターの矢島雅宏です。突然ですが、皆さんはふと自分の行動を顧みて、あ、俺バカなことやってんなとか、あらやだこれって人見られたらちょっと恥ずかしいかもと思ったことはありませんでしょうか。例えばですね、一人でエレベーターに乗った時にこう小さく踊ったりとか、あとコウモリ傘でゴルフの練習をしたりとかね、そういったことはねあるんじゃないでしょうか。ねえよっていう方ですね、ご安心ください。全てですね、今日のディレクターがですねやってたことです。目撃しました。エレベーターチーン開いた瞬間にね、わかわか踊ってるの。おいおいどうした。すごいね、不安になる瞬間があるんですけども、でも人間ね、誰しもそういうとこあると思うんですよ。例えば横断歩道のね、白線しか踏まずに渡ってる小学生、あれね、中学生になっても高校生になってもね、社会人になってもやってるとたまにいますからね。思わず発見するとね、こうニヤリとしちゃうんですけども、まあバカみたいなこと、くだらないことというのは、まあ傍から見る分には相当面白いものなんですが、見られたら恥ずかしい。でもね、やってる本人は何かこう考えてやってるんじゃないかなと思います。僕一体何に対してフォローしてるのよく分からなくなりました。はい。でね、お笑いでもボケとツッコミがあるように、面白いことをすることをボケると言います。つまりバカなことをすることによってお客さんを笑わせていると。さて、そのバカを突き詰めていくとどうなるんでしょうか。今回はそんな本の紹介をしたいと思います。前回を聞いた方はですね、もうどんな本だかお分かりだと思いますが、ドラマの方に行ってみましょう。正しい体重計の乗り方。現在、特に若者たちの間で体重計による事故が増えています。自分の重さを知り急ぐあまり、尊い命を失う犠牲者は後を絶ちません。正しい知識を身につけ、安全な測定を心がけましょう。1、初心者の一人乗りは大変危険です。必ず両親または理解ある友人などに体を支えてもらいましょう。また駅の階段などを利用した乗り降り訓練も有効です。納得いくまで繰り返し、勘を養いましょう。2、重たい兜は妨げになるので脱ぎましょう。3、体重計の上でジャンプしたりふざけたりしてはいけません。4、二人乗りはできません。軽い気持ちが飛んだ事故につながりかねません。体重計に乗るときは細心の注意を払いましょう。はい。というわけでですね、今回、こんな内容の本なんですけどもね、何が始まったんだと、ね、思った方多いと思うんですけども、これが今回紹介する本、創社から出ております。その名もバカドリル、こちらになります。まあですね、うまく説明できないんですけども、まあね、体重計の乗り方というテーマにね、喋ってみました。バカドリル乗っている通りです。なんと言いますかですね、聞いてる通りなんですよ。ね、真面目にくだらないね、こうバカなことをする。これがね、バカドリルの世界なんですね。この他にも、カレンダーのめくり方や、ご飯の盛り方なんていうのもあるんですけども、こんなことはまだまだ序の口。これでね、バカレベル1というんですから、一体この先どうなっていってしまうんでしょうか。それでは、次のバカドリルをお聞きください。
解決部塾。
いろんな星を回って100人のかわいこちゃんとチューするのが僕の使命だブッチュ。今はヨンタ君のうちにお世話になってるブッチュ。格安家賃で食事までついててとても楽しい毎日ブッチュ。みんな応援してくれブッチ
ュ。おっ、僕ヨンタ。遊ぶこととクーラーの効いた部屋で一日中パジャマのまんまテレビを見るのが大好きな小学4年生。ブッチュ君とは大の仲良し。ブッチュ君とは万引きが見つかって逃げる時以外はいつも一緒だよ。今日はみんなにブッチュ君のことを知ってもらうためにいろんな質問をしてみるよ。早速行ってみよう。ブッチュ君の苦手なものは何ですか？
ブッチュは漢字が大の苦手。特に耳と 寺という字を見ると体中が痒くなるブッチ
ュ。今までチューした中で一番嬉しかったのは誰ですか？
恥ずかしいブッチュが。5歳年上の片瀬里乃風の人妻と彼女が勤めるキャバクラの店街でチューしたこと。ブッチュ、
ブッチュ君の好きな花は何ですか？サルビア。ブッチュ君がキスの後に見せる悲しい顔はなぜですか？
言葉で説明するのは難しいブッチュ。
ゲルコちゃんとはどんな関係ですか？
小学校の同級生だったブッチュ。その後同窓会の帰り一回だけ関係を持ったブッチュ。その時は自然消滅で別れたブッチュが、ブッチュが結構荒れてた時期に世話になった兄貴の女がなんとゲルコだったブッチュ。意外な再会にまた二人の仲が燃え上がるのに時間はいらなかったブッチュ。洗濯好きのゲルコのために田舎で小さなクリーニング屋でも開こうと駆け落ちまでしたブッチュが、痛い気な二人に対する世間の目は決して温かいものではなかったブッチュ。そうこうあるうちにブッチュの中にくすぶっていた悪い虫がまた騒ぎ出したブッチュ。幸い子供がいなかったのをいいことに、また自分勝手な野望のためにブッチュはゲルコを捨てて宇宙に飛び立ったブッチュ。一見ほんわかたちのドタバタギャグにしか見えない二人の中にも、そんなヒューマンスクランブルが隠されてるブッチュよ。
ゴミ問題に興味はありますか？
別にないブッチュ。
ブッチュくん、今日はありがとう。みんな、ブッチュくんのことよくわかったかな？今日はここまで。バイバーイ。
いや、新刊ラジオですね、まだ終わりません。ね、もうなんか別の日で終わった気がするんですけどね。あの、なんといかんでもシュールですね。あの、本当これね、苦情が来ないからドキドキなんですけども、ね、皆さんどうだったでしょうか。ね、面白かったって言ってくれればね、嬉しいんですけども。まあですね、こう内容はね、あまり分かりすぎるのもどうかと思いますね。あの、多分それなんか別の星と更新しているので、それは気をつけた方がいいと思います。さあ、じゃあ続きましてですね、最後のバカドリルです。覚悟はよろしいでしょうか。お聞きください。
ナルオドさんの
暮らしの達人伝。
さあ、今日も張り切って暮らしのコツを紹介しちゃうわよ。
やった。
電車に乗るときはあらかじめ目的地を決めておきましょう。早く着きますし無駄がありません。
なるほど。
自動販売機でジュースを買うときは好きなジュースの下にあるボタンを押すと大変便利。
なるほど。だから今まで違うジュースが出てたのか。これは便利。知っておくとお得。
ポケットから手を出しておくと物を掴むのに便利です。シャンプーや棒、油性マジックや棒、いろいろなものを掴んでみるのも面白いものです。
本当かな。騙されたと思ってやってみようかな。
ああ、本当だ。なるほど。
買い物先でもらうレシートは家計簿をつけるときに便利です。
うわ、なるほど。早く言ってよもう。
はい、今日の暮らしのコツ辞典はここまで。またね。
なるほど。もうおしまいなのか。
バカの振りも楽じゃねえや。
まあいいんじゃない、結構ギャラいいんだから。
まあ幸福期続きじゃ新しい仕事も始められねえ。しかしまあ50過ぎてなるほどさんはねえよな。
あ、そう、結構似合ってるわよ。
まあ汚ねえ銭でも蔵は立つってね。
すいません、もうなんかね、あのコメントできません。あの、僕ね、ブックナビゲーターってことで、ね、あの本の解説しなきゃいけないはずなんですけどね、解説できませんこれね。あの、めくるめくバカの世界ね、お楽しみいただけたでしょうか。実はですね、この本書いていますのは、天久正和さんとですね、田中克樹さんという方なんですけども、お二人ともですね、漫画家なんです。ラジオではね、紹介できないんですけども、あの、面白いイラストが満載の本ですので、そちらの方もぜひ一度ご覧になってください。 なんとか解説できましたね。はい、じゃあ書籍情報いきたいと思います。バカドリル、天久正和、田中克樹著、不走者より定価500円で発売中です。はい、というわけで新刊ラジオ、今回もお別れの時間が来てしまいました。ですね、やりっぱなしって感じがするんですけどね、大丈夫でしょうか。皆さんついてきてますか。ですね、多分ね、今僕のトークを聞いてくれている方は、新刊ラジオを途中で切らなかった方なので、バカドリルがね、体に合った人だと思うんですけれども、いや、ほんと怖いわ、これ。やっちゃった感が漂ってますね。でもですね、すごい面白いドラマが撮れたなと、僕なりに思っております。でね、かの有名なプロレスラー、アントニオ猪木さんも言っておりました。バカになれ。人間ね、時にはね、バカになるくらいの柔軟な頭が必要だというね、解釈をしたいと思うんですけども、合ってるでしょうか、猪木さん。無理やりですね、綺麗にまとめてみました。本日はですね、これにて、お別れとさせていただいてもよろしいでしょうか。このね、バカな世界、味わってみたい方、ぜひ、このバカドリルを、ご覧ください。音声では表現できないですね、イラストでの面白さというのがたくさん発見できる本です。500円とお買い得。皆様の笑いのお供にバカドリル、お願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。